アロンズシネマ改め11月は5週間あったということでババルデシネマです。松井彩さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやいいねえ、はい、11月30日、はい、もうすっかり街は冬景色。
そうです ね、
きっとね寒いね、はい、
そうですね、うん、
クリスマスだね。
キラキラしてますね、
はい、で今月先月今月見た映画についてちょっと喋りたいんですけれども、はいはい、なんかまずは、古い順からといったらあれですけれども、はいはい、11月9日にもロードショーしている四十九日のレシピ、これ邦画ですね、は
い、そうですね、うん、
レンジさん出てんだね、はい、
そうです、はい、とても良かったです
そうですか、
はい、
これざくっとどんな映画だったんですか、ね、
そうですね、石橋レンジさんの奥さんが、うん亡くなってしまって、うん、そこから、娘である長作ひろみさんと、うん、あと、その、奥さんだった人と、まあ、本当の親子じゃなかったっていう事情があったんですけれども、うん、その、亡くなった奥さんと、その人と関わってた人がまた、こう、お手伝いに来たりして、うん、なんか、
お葬式ってね、すごいもんね。そうなんです。勝手連のお手伝いの人たち。
で、お葬式の後はもう、石橋蓮司さんである旦那さんがもうデーってなっちゃって、うん、全然何も動けなかったんだけれども、うん、その二階堂ふみちゃんがやっている女の子が来ることによって、うん、よし四十九日をやろうっていう話で、うん、なんかあれですね、最初が始まり方がちょっと、うん、なんていうのかな、暗いじゃないけれども、うん、なんか、うーって感じだったから。
まあ、死を扱っているからですな。
うん、それで、うん、そうですね。うん、だから、あ、こういう感じの映画なのかなって思って見てたのに、うん、まあ、笑ったし泣いたしって感じでしたね。うん、はい。
そっか、物を食べるってね、やっぱり人間の基本的なね、はい、源なんだね。
そうですね。それ
と思います。
それで画面の中に出てくるその食べ物が、とても美味しそうだったっていうのも、
いいですね。
よかったですね。
うん、はい。四十九日のレシピは11月9日からもうやっていまして、はい、それからマッキー。
はい。マッキー。
うん、これ、ハエの映画ですか？
はい、
アメリカ映画ですか？
いえ、インドなんです。
インド映画ですか？はい。
インドの言葉でハエのことをマッキーっていうらしいんです。で、まあ、インド映画、インド映画、今年何個か見たんですけれども、はい、まあ、インド映画らしいインド映画なんだけれども、うん、なんて言うんですかね。必ず、完全懲悪っていうか、悪い人は悪い人。
はい。
いい人はいい人。
はい。
で、もう、突っ込みどころはたくさんあるんですけれども、はい、やっぱこれも面白かったですね、やっぱり。映画館に行って、はい、こりゃないよねって言いながら笑って帰ってくるっていうにはすごくいい映画なんじゃないかなって思いました。
やっぱ踊りとか歌があるのかな、
ハエが踊るんですよ。
わー、それ楽しそう。
はい。
そ
っか。すごい面白かった。それで、多分3時間ぐらいあると思うんですけど、
この。そんな長いの？
そう、なんだけど、うん、飽きなかったんですよね。
あ、長さを感じさせない映画ですね。
そうですね。うん、それで、多分インドでは、インターバルがあるんだと思うんですけど、途中でインターバルって入って、日本ではそのまま多分やるんだと思うんですけど。
前後編ね。
はい。
そうですか。
はい、面白かったです。
マッキーは10月26日からもうやっちゃって、はい、もう、はい、もうそろそろ終わっちゃってるかな。
ね、はい。
まあでも、なんか DVD とかになるかと思うんで、はい、それも、はい、見たらいいんじゃないでしょうか。
はい、面白いと思います。
あと、ちょっと気になったのは、
はい、
2人のアトリエ。
あ、はい。
ある彫刻家とモデルというね、
はい、
11月16日より文化村、ル・シネマで公開しているね、はい、映画ですけれども。はい。
これはね、はい、あれですね、なんか、ある彫刻家とモデルっていうから、もっとなんか、違うイメージだったんですけれども、うん、なんていうのかな。とにかく、見て驚いたのが、うん、モノクロだったっていうことを忘れてたっていうのが、
はい、あ、見終わった後、ね、
見終わった後だ、完全に私はカラーのイメージで、うん、後でこうパンフレットみたいなのを見た時に、はい、モノクロって書いてあって、あれ、あのモデルさんが着てた衣装って赤じゃなかったっけって思うような、で、あそこのテーブルクロスってこの色じゃなかったっけみたいな、うん、 なんかそういう印象があったのに、モノクロだったんだっていうのが、すごく驚きました。内容も、面白かったんですけど、これもあんまり話すとあれなんですけれども、はい、とにかく、その、色をものすごく感じたっていうのと、はい、あと自然の中で、絵を描いたりしてたんですけど、うん、そういうのがすごく感じられたっていうのが、面白いなと思いました。
うん、
はい。はい、
これは、フランス映画なのかな、スペイン映画ですね。2012年スペイン映画。
はい。
でも、こう、フランスの田舎町。
そうですね。それで言葉は確かフランス語だったと思う。私、よく、わからないのであれなんですけど、うん、フランス語と、たまにスペイン語が入ってくるみたいな感じだったと思うんですけれども。うんうん、
だってね、その主役を演じた、このおじいちゃんと、彫刻家は、ね、はい、ジャン・ロシュフォールはフランスのね、
はいはい、そうですね、
セザール賞に2度主演男優賞に輝いた名優と書かれていますので、はい、そうです。この彫刻家役はジャン・ロシュフォール、
はい。
そしてモデル役にはスペインの若手女優、はい、アイダ・フォルチ。そっか。クラウディア・カルディナレ出てたの？
そうなんですよ。またね、すごいたくさん出てくるわけじゃないんですけども、はい、やっぱりすごく印象的、奥さんの役なんですけど、はい、すごい素敵な奥さんでしたね。
そうですか。
かっこよかったです。
かつてビスコンティの映画にバリバリ、こう、いい女で出てたじゃないですか。
そうですね。
山猫とか。
はいはいはい、そうですね。
やっぱおばあちゃんになってた。
おばあちゃんになってますけれども、はい、やっぱり、なんていうのかな、華やかさがあるっていうか、設定として奥さんなんですけれども、はい、昔モデルをやってたっていう、あれで、そういう意味ではすごい説得力があるなって思います。
でもじゃあさ、その、はい、昔モデルをやってたってなるとさ、はい、なんかこう、旦那が、その、はい、やっぱりもう自分の肉体はもうモデルになれないわけじゃない、
はい、
そういう、
そういうことだと思う。
映像の中でこう、なんていうのかな、嫉妬感みたいなのとかは、はい、
それが、奥さんがそのスペインの女の子を見つけて、
連れてきたと。
そう、夫の好きな、あなたは多分夫の好きな体だと思うって言って連れてくる役なんで、それがかっこいいんですよ。
いやほー、はい、すごい、はい。ちょっとそういう悲しみとかね、人間のね。
かもしれないですけど、それよりも多分、うん、夫に仕事をしてほしい、うん、いい仕事をしてほしいっていう。
どっかでそういう話聞いたことないですか？清水邦夫、丹後冬の終わりに。
ありますね。ありますね。
モチーフはやっぱりね。
そうですね。
芸術家はみんな同じじゃないですか。
これは、彫刻家のマイオールという人がいるんですけれども、はい、その人のその人生をモチーフにしたらしいので、うん、全くその通りじゃないのかもしれないんですけれども、うん、そういう話がやっぱりあったのかもしれないですね。やっぱり、それで。清水邦夫さんの、
はい。
戯曲にもあるように、やっぱりそういう、はい、あれはあるんでしょう ね、きっとね。
何か若さを、保っている、ね、秘訣のために、うん、若い女の子を提供する、妻みたいな役どころ。はいはい、うわー、そう、ね。あれ、80年代でしたっけね。清水さんが、丹後冬の終わりにを書いたのは。
80年代ですね。はい。
名作がありますもんね。はい。そうです、私たち木刀者育ちなので、
はい
はい、すっごい思い出しちゃった私もその話を聞いて、はい、さあじゃあちょっと、ここでブレイクタイムで、はい、松井彩さんに好きな音楽を持ってきてもらったので、
はい、私が今、ダンスや音楽をやっているアイルランドの音楽で、はい、一番老舗ともいえるチーフタンズのブランデーの滴りという曲です。
はい、チーフタンズ。
はい。
ね、なんか、途中でいろいろ、こうなん、表紙が変わって楽しい。
ああ、そうですね、
はい。そこが踊りの変わり目ですか？
そうですね。リズムによってダンスが変わるので、そうですね。これは、すごく、心躍るというか、
そうですか、
楽しい曲だなって思いますね。
なんかね、は
い、
教習があるよね。あやさん、なんか、はい、12月踊りの公演とかないんですか？
公演は、
まあ、バーで踊ってるとか。
はい、そういうことが多いですね。
バーで踊ってる。
そうですね。あとは、小金井の公民館で。
小金井の公民館。
ケイリーという、はい、なんかホームパーティーみたいなことをやるぐらいですね。
ケイリー、それはいつですか？はい、
12月21日です。
クリスマスパーティーですね。
はい、そうですね。
小金井公民館に、
はい、
興
味ある人は、覗いてみてください。
アイルランドダンスが見られる。
音楽とダンスが。
音楽とダンスが、はい、小金井公民館で見られるよ、はい、12月21日何曜日ですか？
土曜日です。
あ、いいですね。
はい。
はい。あ、さて、私たちもう一本見たんですよね。
はい。
おじいちゃんの里帰り。
はい。
これは、トルコと、
はい。
ドイツを、ね、ツの、
はい。
交流の話と言いながらも、トルコ人たちがね。
そうですね。
まあ、ドイツに、やっぱり、こうね、出稼ぎに出ていくみたいなもんです
ね。そうですね。う
ん、で、ドイツにいた、あの、おじいちゃんの世代。で、息子たちはもう、なんか、だから、ドイツ語しか喋れないみたいなね。
はいはい、そうですね。
そういう人たちが、はい、おじいちゃんが急に、トルコに里帰り住んだと言って。
そうですね。
みんなを巻き込んで、
はい。
えっちらおちら、バスで帰る。トルコ、私たち、この3月に行ったから、なんかすごい親しみがなかった。
そうですね。もう、トルコっていう、うん、人だっていうだけで、うん、なんとなく、ちょっと近いような気がしちゃうのが、やっぱり行くってすごいことだなって思ったんですけど。
ですね。何を知ったわけでもないのに、ね。
そうなんだけど、うん、でもやっぱり、なんていうのかな、おじいちゃんの、うん、強引さっていうか、うん、行くぞみたいなのとかって、うん、
なんか誰かに似てるなと、
うん、ありそうだなって、うん、思ったりとか、まあ日本でもそういうのあるのかもしれないけど、うん、なんていうのかな、陽気さというか、うん、うん、それでいてなんか有無を言わせずみたいなところが、うん、
あと家族の結束がやっぱり、
ね、そうですね、
固いですよね。
はんはん、なんだっけ。何かがあるから行くのやめるって言っても、うん、結局行くことにするみたいな。
ですよね、うん、家族を思うみたいな力、家族の力みたいなのすごく感じましたよね。
そうですね。
で、あとやっぱりトルコとドイツの関係っていうのが歴史的にも
そうですね、
いろいろ移民問題としてあったんだなと。
あんなにね、うん、いっぱい行ってるっていうか、その労働者として、うん、トルコからいっぱい来てくださいってやってたの、
最終的にドイツがほら感謝状を出すみたいな。
そうですね。
それにはオンタイムなメルケル本当の映像かなんか使ったりして、ね、ああやるなと思って、
ね、映画できて、ね、そうですね、う
ん、思いましたけどね。そう、ドイツもそうだけど、はい、地続きだから、
そうなんですよね。
行くぞって思えるのかな、国境を越えてね。
そうですね。
日本は行くぞって言ったら海渡
る。越えなきゃいけないですからね、まず。飛行機か、うん、船もきついですけど ね。そうなんですよね。
だから、陽気な旅をして、最後に、
うん、ね、
はぁっていうような結末は待ってるわけですけれども。
はい。
でも心温まる感じ。
そうですね。私は、あれ見て、おじいちゃんやっぱり、最後は幸せだったんだろうなって思うのと、うんうん、あと、それを、孫がスピーチするじゃないですか。うん、ああいうのを見てると、なんか、すごくいいなって思いましたね。うん、おじいちゃんきっと喜んでるよね、と思いましたね。
うん、まあ、なんか、監督のと脚本の勝利みたいな、
う
ん、
そうですね。
そんなような
。でも、なんか、実体験を元にしてみたいな。ことが書いてあったんで、
だから移民だったのかな、
うん、なんかそんなようなこと言ってたような気がするんですけれども、うん、
そっか、はい、このおじいちゃんの里帰りはですね、
はい、
今日から11月30日土曜日からヒューマントラストシネマ有楽町でやってますので、
はいはい、
結構家族劇好きな人は
そうですね、
どんどん見に行
って、ぜひ見てほしいですね。
ね、
はい。
さあ松井さんは今年1年一緒に映画をね、はい、見てきてもらいましたけど、
はい、
すごいどうでした？楽しかった。
そうです、楽しかったですね。うん、やっぱりなんていうのかな、こういう機会がないと見なかったような映画とか、うん、見られたし、あと。あれですね。知らなくって、うん、多分、過ごしちゃってる映画っていっぱいあるんだろうなって思っちゃって、私が見たやつで、あ、これ、人に勧めたいなっていうようなやつも、うん、なんか、ちっちゃい映画館でやってて、うん、本当に何週間しかやってなくって、うん、で、話すと誰も知らないみたいなのがあって、うんうん、こういうのってもっと知らせていきたいなって思っちゃって、うん、そうすると、やっぱりこういう番組が、うん、すごい大切だなって思っちゃいました。
ね、そうやって聞いてて、はい、ちょっと引っかかればね。
はい、そうですね。
ちょっとでも手助けになればいいなと思って。
ね、はい。
ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
また何かあったら。
よろしくお願いします。